YTR シネマランキング2013。
さあ、
はい、
タマフル編と、他の人にはわからない編と、
はい、
ランキングやってまいりましたけど、
ええ、
いよいよオリジナルランキング、
はい、
待ってました。15、
はい、行かせていただきましょうか、はい、それでは発表させていただきます、
はい、
YTR シネマランキングベスト15オリジナル編です。
編
発表していきます。15位キャプテンフィリップス、14位恋の渦、13位イノセントガーデン、12位10人の泥棒たち、11位探偵はバーにいる2すすきの大交差点、第10位船を編む、第9位父の秘密、第8位21ジャンプストリート、第7位フラッシュバックメモリーズ 3D、 第6位きっとうまくいく、第5位フライト、第4位地獄でなぜ悪い、第3位麦子さんと、第2位映画立候補、そして第1位がパラノーマンブライスホローの謎というわけで、以上がオリジナルランキングベスト15でした。さあ、じゃあちょっとサクサク一個一個語っていきましょうか。
お願いします、ね、
じゃまず15位から、キャプテンフィリップス、これはまあ実話で、ある、貨物船の船長が、ソマリア沖で海賊に襲われて人質になってしまった、うん、それをこう救出するまでの救出劇を描いた映画なんですけれども、まあ、とにかくね、ハラハラドキドキサスペンス映画で、こうずっと2時間緊張しっぱなしで、あの見終わったとどっと疲れる、もう非常に楽しいサスペンス映画になってますので、ぜひみんなドキドキしたい方は見ていただきたいというところで、あれですね、トム・ハンクスが出演しておりまして、で、あのこのね、ソマリアの海賊ってよくニュースとかにも出てきますけど、まあ、僕もすごいこれ見て、あ、そういうことなんだって勉強になったのが、結局ソマリアの海賊ってあの元漁師が多いらしいんですよ。
ね、
でなんでかっていうと、まあ、やっぱりその先進国大国が漁業域をどんどん広げて、そのソマリアであの漁業してる人たちのこうなんていう領域を侵犯を犯してるので、もうソマリアの地元の漁師たちがもう漁をまともにできなくなっちゃって、海賊にならざるを得なくなったっていう背景もあるみたいなんですね。っていうのがまあ一つ勉強になったっていうのと、あとはあのソマリアの海賊が登場して、これ予告でも あのあるシーンなんですけど、あのなんていうんですかね、トム・ハンクスに対して、あのキャプテンは誰だって言って、キャプテンは私だって言った後に、あの海賊が Look at me, look at me, 俺を見ろと、うん、I'm the captain now, I'm the captain now、うん、っていうシーンがあるんですけど、これがなんかねめちゃめちゃ真似したくなるシーンで、実は今回のゴールデングローブ賞の授賞式でもみんなそれにハマっちゃって、これのパロディをやった人がすごい多かったらしいです。でそれぐらいなんか一回見たら真似したくなっちゃうようなシーンなんで、見たことない人はぜひ一回見てみてください。あのこれは予告にもあるんで、トレーラー見ただけでも見れるんで、それだけでもそれだけでもいいんで、
まずそこを見る、
Look at me, look at me, I'm the captain now。 それがあの結構ガリガリで、あの本当にソマリア、現地ソマリア人らしいんですけど、目がギョロッとしててマジで怖いんですよ。ものすごいリアリティがあって、やっぱそこのキャスティングが素晴らしかったなというのと、あとあの最初はそうやって、まあ、あの海賊に襲われて要は優位なわけですよ。実はだんだん時を追うごとに、この海賊が追い詰められていって、最後はやっぱりその大国アメリカの巨大な力に飲み込まれてしまうっていう、だから最初はあの敵なんですけど、最終的になんかこいつかわいそうみたいな感じで終わっちゃうっていう、ある意味そういう作りもお見事だなっていうのさがこの第10位キャプテンフィリップですね。で次第14位、
はい、
恋の渦、
はい、
これはあの大根仁監督がものすごい超低予算で無名の俳優とかを使って撮ったっていうね、シネマインパクトっていう企画でやったやつだと思うんですけど、これ見ました？
これね、名前だけは
名前だけは知ってる。どういう話かっていうと、まあある鍋パーティーに集まったあの複数の男女 の、 あのそれぞれのこう思惑行動を時系列ごとにあのまあ本当3カ所ぐらいの出てくる場所は、それも全部誰かの家だったりするんですけど、その要は最初は一つのところにいるんですけど、まあ時間が経つごとにある家に何人か集まって、また時間が経つとその家に別の誰かが集まってとか、要はそこでいない人の話とか、実はあの時ああだったよねとか、ゲスの話をいっぱいするんですよ。で男女当然いるんで、やっぱあいつがいいあいつが悪いとか、そういう話もなるわけじゃないですか。で実は男同士であのブス超ありえないっしょとかいう話になった女とある男が実はあの付き合ってたとか、あの付き合うようになっちゃったとか、実はあのなんかこうなんていうかな、こう一人のなんかちょっとこうなんか調子こいたあのいかにもチャラい感じのキャラクターがいて、そいつがある女の子の好きこと好きになっちゃって、でその女の子のこと俺めっちゃ好きだわって相談してた友達が実はその女と前付き合ってて、あの元カノだったとか、実はその元カノ と、 また違う登場人物の弟がセックスフレンドだったとか、もうものすごいドキュンな状態ですよね。
なんかドキュン映画、
そうドキュン映画なんだ基本的には。で要はみんなそういう話好きだよねってやつ、いや実はあいつとあいつさ、えマジみたいな話の連続。
おもねさんってそういう下世話の話好きだよ。
好きだね。でもなんかそこをなんかあんまりこうお高く止まらずに、いやみんなこういうの好きでしょ、でやったところに本当に偉いなと思います。
そうだね、それはすごいと思う、
楽しかったですもん見てて、めちゃめちゃ、えマジで、あそうなんだこいつとこいつみたいな、いや本当にあのそういう話好きなやついるじゃん、やっぱ聞いちゃうじゃん、あれどうなった、好きでしょ、えあいつとあいつどうなったのとかさ、やっぱ聞きたくなっちゃうじゃん、もう本当そういうのが凝縮された映画なんで、なん
かフライデーみたいな映画、
ね、そうそうミスターフライデーです、過去ミスターフライデーをね欲しいままにしてた男ですから P は。もう本当にそういう下世話な映画なんで、もう本当にみんなね、あのお高く止まらずにプライド脱ぎ捨てて、こんな好きでしょ下世話の話って開き直って見てください、めっちゃ楽しいんで。で次の13位、これがイノセントガーデン、これね知ってます、パクチャヌクっていう、韓国でものすごい有名な巨匠監督なんですけども、この人のハリウッド進出第1弾なんですよ。でパクチャヌクっていうのはあのサイボーグでも大丈夫とか、親切なクムジャクさんとかっていう映画で有名になった、まあ、復讐三部作って言われてる映画ですごい有名になった監督なんですけれども、まあ結構そのハードコアな描写であったりとか、あの練りに練られた復讐劇ストーリーとか、ものすごいもう本当にもう類まれなる才能の持ち主なんですけど、その人が、まあ、そのハリウッドで挑戦した第1弾映画ということで、僕もすごい楽しみにして見に行ったんですけど、まあ、今までの映画以上にもう本当に映像の美しい、それもなんかきらびやかっていうんじゃなくて、もう本当になんていうかナチュラルというか、あんまり派手さはないんだけど本当にこう綺麗で、まあ、おしゃれという、僕がおしゃれっていうのもなんなんですけど、おしゃれてるな、あもう本当にかっこいいなってこううっとりしちゃうような映画なので、もうそれを楽しむだけでも見ていただきたいし、私はね、でもこれものすごいね、あの複雑な名前なんですよ、三輪和光しか合ってるかな、三輪、あワシコウスカです、三輪ワシコウスカって何人なんですかね、この人は何でしょう、何に出てた人かな、ごめんなさいちょっとね分かんないんですけど、まあ何つったらいいんでしょうかね、割と何だろう、どっちかっていうと冷たい感じの、あのツンデレじゃない、もうツンツン女優みたいな感じですね、ちょっと、はい、あの近づきがたい感じの、まあ、女の子なんですけど、まあ、どういう話かというと、まあ、あのまあ、ある女の子のところに、まあ、親戚と名乗る男が現れるんですけど、その親戚と名乗る男がその家族の中でものすごい不穏な動きをするんですよ。 えばなんかお母さんにちょっかい出してる感じを出してみたりとか、なんかものすごく他の親戚から避けられてるとか、すんごいこうなんか、みんなからこうああ腫れ物みたいな扱いでこう言われてるの、こう親戚なのに扱われてるんですよ。でもその人はその、まあ、手紙がいつも送られてきてたんですけど、その手紙の内容によると、その話の内容によるとなんか結構手紙が送られてきて、その内容によるとなんか結構海外で活躍してるこうなんかやり手の男みたいな感じでこう語られてるんですけど、実はそれが虚偽で、で最後クライマックスでその事実が明らかになるんですよ。その手紙の送り先がどこだったのかっていうのが最後明らかになるんですけど、でそれをきっかけにいろんなことが分かってくるんですよ。
で、こう犯人探し的な
話なんですよ。でそれと同時進行でのだんだんとそのクライマックスでその事実が分かるまでに、この、おじさんの狂気性みたいなのがだんだんあらわになってくるんですよ。例えばそのミワちゃんが結構もうすごい退屈を感じてるんですよ。ちょっと前提忘れたんですけど、お父さんが亡くなっちゃってて、でお母さんと二人暮らしなんですけど、お母さんママ母なんですよ。ニコール・キッドマンですけど、だから血がつながってないキッドマンが
おしこし
おしこし
ワイズワイでしょ、
トム・クルーズのね、3,2,9分で、それとなんていうんですかね、ママ母ってうまくいってない感じなんですよ。だからもういたくない、もうこの家に、なんかものすごい不自由を感じてる女で、なんかツンケンしてて、でしかもなんか要はちょっとね、周りの学校の友達ともうまくいってないし、すんごい冷たく当たるし、なんかちょっかい出してくるやつを鉛筆で刺したりとかして、結構狂気の女なんですよ。でそのね、狂気性をそのおじさんは感じてて、あこいつ仲間だみたいな、でだんだんすり寄ってくるんですよ。お前も俺の同族だろみたいな感じで、だんだんすり寄ってくるんですよ。でミアもなんとかだんだんそういう狂気性、おじさんの狂気性を感じて興味を持ってくるんですよ。それである時その同級生の男の子とまた鉢合わせて、もう本当に何も考えなしに、もう気まぐれでその男の子とちょっとねいやらしいことになっちゃうんじゃないかなっていう方向に進んでいくんですよ。だけどやっぱ途中で冷めちゃって、あ私帰るわみたいな感じで帰ろうとするんですけど、まあ、男やる気満々なんだね、いやいやそれなしでしょみたいな感じで俺にねじ伏せようとしたところにおじさん現れるんですよ。その同級生をねいとも簡単にぶっ殺しちゃうんですよ、何のためらいもなく。でもミワは結構なんか驚きもせずそれを見てるんですよ。でおじさんはミワに、お前もやりたいだろみたいな感じで、やっちゃえよみたいな感じで、ミワはその同級生を殺すんです、最後とどめをつけます。でミワはその後興奮して家帰ってオナニーするんですけどでそうなってだんだん、あこの二人は惹かれ合っていくんだかなっていうね、あこのプリンスの人なんですよこれ、ね、二人は惹かれ合ってくるのかなっていうところでクライマックスのところに向かってるんだけど、最後に大どんでん返しが待ってます。
なるほど、
はい、で実はこれが冒頭で、これ言っちゃうと少しネタバレっぽくなっちゃうので言わないんですけど、映画見た瞬間に分かっちゃいますけどね、映画のある冒頭のシーンにもつながっているし、なんでですかね、このね実はっていうね、この要はおじさん自体は何て言ったらいいのかな、こう要は快楽殺人者なわけですよ。ちょっと変身以上をきたした快楽殺人者なわけです。でそのミワに対して同じ匂いを感じて近寄るんですけど、実はその主人公のミワはそれすら超えるっていうね、
あらら、おやおや、
本当にためらいもなく人を殺せる最強の人種って快楽殺人者でもなくっていうね、とも違う。でそれが分かる描写が途中にも出てくるので、お父さんとのある思い出のシーンがあるんですけど、
いやちょっとヘビーな映画ですね。
そうでも結構映像的にうっとりする
映画、映像的にうっとりするのにヘビーな映画ですね。
ちょっとサクサク言いましょう、はい、長くなっちゃいますね。12のトロッコたち、はいはい、これはねあのケーパーものっていう要は強奪ものですね、はいはいはい、泥棒がいっぱい出てきてであのなんて言うんですかねこう太陽の涙っていうダイヤを、うん奪い合うんですけれども、うん、この10人の泥棒たちってタイトルの通り泥棒10人いるんですけどこれが10人そのまま仲間だったわけじゃなくて、韓国チームと中国チームとそれをつなぐマカオパックっていうフィクサーみたいな男がいてこの三つどもえの中の腹の探り合いをしながらも共同してこうダイヤを盗むっていう話なんですね。でしかもこのマカオパクっていうのはこの韓国チーム の人間とも浅からぬ関係がある男なんですよ。でそれもだんだん見てるうちに明らかになっていくんですけれどもその過去のなんていうんですかねそういう関係性とかも絡み合ってそれぞれのキャラクターがどういう思惑でどういう行動を取るのかっていうのが全く読めない。でしかもこのマカオパクっていうのが本当は何を企んでるっていうのがどんどん分かんなくなってくる。でその太陽の涙を最後に誰が手にするのかっていうのも本当に最後の最後まで分かんない。でもそれが同時進行で本当にテンポよくこう見せていってくれるもう痛快ケーパーものなのでもう何も考えずに見てください。
楽しい、
はい、最後あびっくり仰天の結末が待っていて、うん、なるほどで最後気持ちいい終わりにします
ね。楽しみですね。
割とライトに見れますので、はい、やっぱねうまいですね。韓国映画やっぱ素晴らしいですね。
韓国映画すごいね。や
っぱすごいですね、まあ、必ず何本か入ってきますねやっぱ、うん、僕のランキングの中に、
ね、監督もハリウッド行ったり、
ね、そう
すごいですね。
やっぱそれでし韓国映画ということで、うん、ぜひ、はい。で11位の探偵はバーに移る次の大交差点、はい、これあのもしかしたら1を、語ってるかな過去に、これあれ見たなで
語ってない
ですかね、うん
あのうん、ツイッターとかでよく
言ってただ
けです。実際してるのを見ました。
で、まあ、これはあの松田龍平 と、あと、大泉洋があの、まあ、あのコンビで、名前がないんですよ。大泉洋は探偵としか言われなくてで相棒の高田っていうのが松田龍平なんですけど、まあ、この二人があの主役の、まあ、探偵物語とか、まあ、あんな感じですよ言ってしまえば。だけどこう、まあ、舞台がすすきのなんですね大泉洋のお膝元の。で第1作目は、まあ、もう面白かったんですけど割とこういうお話ですよこういうフォーマットですよっていうのを顔見せ興行的な感じで、で僕はこの2がもうその設定を大いに生かしたなんていうんですかねなんか見てる人もああ大体こういう映画ねっていうのも分かった上であの楽しめる。だからぜひ1をまず見て2からでも楽しめないんですけど1を見て2を見ていただければなという映画です。どうなんですか1は、まあ、普通に面白かったって感じでしょ。でこれももう本当2はもうそれを引き継いでだから1があこうなんか普通に面白かったぐらいのテンションだったからより良かったんですよね。これが超絶面白いとやっぱり2期待しちゃうけれども、うん、1があのぐらいだったんで2でこうより跳ねたなっていうもう感じのなんかいい例かなっていう。で結構なんかあのこういうとこちょっと最近の映画で見てなかったなっていうのが、うん、なんていうの、あの歓楽街のこう訳あり幻想みたいなのあるじゃないですか、うん、割とこう歌舞伎町とか、うん、そういうところってこう訳ありの人が集まってて、うん、いろんな過去引きずってて、うん、いろんな渋川並みの中で生きてるみたいな、うん、なんとなくね、うん、こう夜の街の暗部とか、うん、いいも悪いも含めてこうちょっと哀愁的なものがあった。でも歌舞伎町とかって結構自分たちが行くようになって、まあ、若者も多いしそういう部分はあるんだろうけどなんとなくそういうイメージが薄れちゃってる部分もあると
、だいぶ一掃されましたね。
そうそうそう、
しんちゃんの綺麗にしました
ね。すすきのが本当にどうかは分かんないけど、うん、いやなんかすすきのにはそういう幻想がまだありそうだなって思わせてくれるような映画の作りになってて、出てくる人が例えば、まあ、おかまちゃんとかあとはなんか結構貧乏なやつとか、うん、いろんなこうやっぱこう常に傷持つやつがいっぱい出てて、なんかそういうやつがこう街を形成してる感じがなんか あんまりないな最近
って。そうだね。
で、そういう舞台設定もなんかフレッシュ、逆にフレッシュみたいな感じがあったし、まあでそのねやっぱりそのね結構そういうマイノリティの叫びじゃないけど、貧困とか結構そういうセクシャルマイノリティのね、あの人たちのやっぱ結構背負ってるものとかっていうのをこ うまくこうなんていうのかな、お話の中に入れ込みながらでもちゃんとエンターテインメントとして見せて見せてるっていうところがすごい面白みで、そんなにめちゃめちゃ あのな歴史に残るような傑作ってことではないですけど、普通に楽しめる映画なんで、ぜひ見ていただきたくて、でこれね押した理由がもう一個あって、なんていうか浅見ゆまちゃんが出てるんですよ、AV 女優 の、 あの白血、あの子宮がんになってしまって、あの今療養中ので、この頑張れ浅見ゆまちゃんっていう気持ちも込めてちょっと上位にランキングさせて、でそれもただ頑張ってるだけじゃなくて本当に存在感あったんですよ。で脱げる女優ってあんまいないじゃないですか。かといってじゃあ AV 女優に、まあだったら脱げるでしょみたいな愛の発想っていうのもなんか嫌な感じするじゃないですか。
ゼロ乳首ですね。
ゼロ乳首でそれあれですか、2代目ですか。
そう2代目です。
二代目のゼロチクビティ、これはね、ツーチクビティですか。出ました。
ありがとうございます。
で、もう脱ぎっぷりが気持ちいい。で、すごい魅力的に撮れてる、浅見ゆまちゃんが。そのね、大胆な脱ぎっぷりで、だけど AV 女優だから簡単に脱げるんでしょっていうだけじゃなくて、本当に映画の中の女優として存在感を放ってるっていうところを見ていただきたい。
なるほどね。ぜひ宮崎あおいも参考にしてください。
ノーチクビティでしょうね。ね。で第10位、はい、船は
見ました。
あ、ご見ましたか、
はい、
これは面白かったですよね。
ちょっと原作から、はい、読んでしまったんで、はいはい、むしろ三浦紫苑が好きでっていう方向から入ったっていうのがあるんで、原作ね読んだんですけど、映画にまとめきれなかったなっていうか、ね、多少なりともあのキーとなる部分がいくつかあったんで、自分の中のキーがあったんですが、それがうまくやっぱり2時間の中で収めきれなかったな、でも面白かったよっていう。
なるほど。それでも面白かった。
それはさっぴいても痛快な感じっていうんですかね、三浦紫苑独特 の、 サクサクいって、うん、カラッとして面白いっていうのは、そうそう、当然映画には描かれてたなっていうふうに思うんですよ。
本当、テンポが良くて、でこのね、音楽がまた良くて、これも結構軽快なピアノで本当に主張しすぎないね、だけどなんかこう見てる人をこうグイグイとこう乗せてくれる軽快なピアノで、なんかものすごくね、演出の一つとしてね、効果的だったなと思うし、でやっぱりね、辞書作りの話なんで、いわゆる地味なんですよ、
作業的に
、うん、だけどやっぱりこういう仕事ってかっこいい、なんかかっこいいよなって思わせてくれる映画にちゃんとなっていて、ともすれば自分たちがやってる仕事だってこういう風な魅力を含んでる可能性だってあるし、もしかしたら自分はつまんないと思ってることもこういう魅力に満ち溢れてるのかもしれないと思わせてくれる一作だなっていうところがすごいね、いい作品、派手なことしなくても、でも淡々と本当になんていうのかな、登録される語彙のチェックをしてるだけとか、うん、ね、もう本当に構成してるだけとかなんですけど、うん、すごくかっこよく見えるんですよ、見えるように撮ってるんですよね、
そういう映画なんです
ね。映画なんですよ。
原作ちょっと読みたいんですけどね、なんで宮崎あおいが出てきたかよくわかんないん
ですか。宮崎あおいは出てこないんですか、原作には。役は
奥さん、かぐやっていう役名ですよね、はいはいはい、確かね、はい、なんだ、
お孫さん
役、料理人っていう設定ですけれども、確かあの役はありますし、もっと重要なというか、真面目さんか、うん、主役ともっといろいろあるんですけど、本当だったら、
ね、まあ、かなりはしょられてましたもんね。
そう、ね、本当だったらベッドシーンもあるはずなんですけど、原作の中では、
まあ、そこも結構コミカルになりそうで面白そうですけどね。
映画だから仕方ないのかなと思って、見てました。
なるほど。いまいちなんかなんで出てきたんだみたいな感じになってしまったんで。
ああ、なるほどなるほど。はいはいはい。
存在感なさすぎでしたね。
そうですか。僕は結構立ち姿だけでもやっぱり魅力あるなとは思いましたけどもね。二代目寅さんが来た時に、なんか本当にこう家の前で佇んでるだけの宮崎あおいとかもやっぱ絵になるなって思いましたけどね。あとやっぱ、津田龍平がちゃんとキモいっていうのが偉いですよね。
そこ
偉い、ちゃんと偉い。ブカブカの、ね、スーツとかね、
そう
細かいところもちゃんと行き届いてて、あとチャラい小田切城、あいつも愛すべきキャラクターですよね。子供に電話してるとこは最高なんですよね。
よかったね。
どっちなの？年末ね、鬼が出るかなっつってね。あれが最高なんです
よ。よかった
ね。よっしゃーっつってね。
もっと小田切城はね、 もっともっとこう映画の中での印象点が上がったっていうか、原作と比べるともっと存在感のある人になってるなっていうので、そこはあの褒めるポイントだなって思いました。
あと猫がいいんですよね、トラさん。俺あんま猫褒め嫌なんですけど、猫好きアピールみたいなの。でも猫良かったですね、これトラさん今回いいところでのそっと動くんですよね。そこで動くかっていうところでのそって動いたり、あとその小田切ジョーがあの酔っ払っちゃってプロポーズした後にこっそりこう部屋からあの松田真面目くんがね、トラさん抱いて出る時にあのそのね、トラさんの顔を見てほしいんですよ。なんかねほーっていうね、なんとも言えない顔をしてるんですよ。目をまん丸にして、そこが萌えです。
猫タクシーですね、
竹山さんですか。それはあのザキヤマさんがねよくあの俳優竹山をいじる時のね猫タクシーだとね、細かいとこなんですけど、あの池脇千鶴の営業感、あのちゃんとこうなんか高齢の方ともうまくコミュニケーション取れますよ感、あのありがとうございますっていうあの軽さがなんか細かいところなんですけど、あちゃんと役作りしてるなっていうところ
がね。リハウスガールだったんですか。
か
わいかったんですけど、
ジョゼちゃんね、がもうその辺がちょっと見どころ。あとなんか細かいところ、また細かいところなんですけど、あの加藤剛のあの BL の幼霊最終ね、ボーイズラブですよね。でこの後ねボーイズで BL のもう一個出てくるんですよ。なんか BL ネタ2つ出てきたなと思って、ね、好きなのかなみたいな感じ、みんな BL ネタがっていうねのがちょっと思ったところ、はい、で第9位が父の秘密で、これ多分ご存知ないじゃないですか。これね、あのタマフルでランキングに入らなかったんですけど、セノチンさんがすごい絶賛しておすすめしてますっていうんで、僕あのヒックとドラゴンもセノチンさん絶賛で見に行って当たって、まあ、あのその街の子供もそうだったんで、まあ、これは見に行くしかねえっつって見に行ったんですけど、まあ衝撃の映画でしたね。で僕あの凶悪が面白かったんですよ。だけど思ってる多分ランキング低いなと思われた方いると思うんですけど、なぜならこの父の秘密という映画は凶悪よりも凶悪だったんですよ。
あらら、これもこれネタバレなんですか。言っていい
です。これはあの、ある親子の話なんですけれども、メキシコの方に移住してきて、で、その女の子があの新しく通い出した学校ですぐに友達になった人たちとパーティーをした時に酔っ払ってマリファナ吸って気持ちよくなっちゃって、ノリでそこの場にいる男の子とあのエッチしちゃったんですよ。で、まあ、リベンジポルノじゃないですけど、なんかその状態取られてばらまかれちゃったんですよ。でこれがあのその子がそいつが本当にばらまいたのか、そいつが本当になんか本当の友達だけにこう誰にも見せんなよみたいな感じで渡して、そいつが拡散したのかどうか、その辺の真相は最後まで定かじゃないんですけど、そういうことで広がっちゃっていじめに遭うんですよ。ビーチビーチみたいな感じで、でしかも今まで友達だと思ってた女の子も実はその男の子とこういい感じの女の子だったんで、あのなんていうんですか、逆にいじめられる、そのいじめの急先鋒になっちゃうんですよ、その仲良かった女の子。もうそいつがいじめのリーダー格になって周り巻き込んで、で周りの男たちはこいついずれもやらせてくれんじゃねえかみたいな感じで、おいやらせろやらせろやみたいなこと言ってきたりとか、もう壮絶ないじめなんですよ。もうなんかもううんこで作ったケーキみたいに食わされたりとか、誕生日に。でしかもその描写が長いんですよ。
長いんだ。
まだやんのってぐらいドゥエッと入って、もうそこでカットすればかけりゃいいのに、まだもっとくれもっとくれって徹底的にあるんですよ。もうこの凶悪さで一番怖かったのが、その修学旅行的な感じであのみんなで旅行に行くんですけど、その部屋の、あのトイレにその子閉じ込めるんですよ。でこうなんていうか、鏡筐体みたい、でかい筐体みたいのがあって、それで蓋してもう出てこれないようにしちゃうんですよ。でその部屋で夜みんなパーティーやってるんですよ。女の子ずっと閉じ込められてるんですよ。である男がその筐体をバーってどかしてトイレ入ってくるんですよ。閉めるんですよ。そこで普通ならカット切り替わるじゃないですか、その中の状況に。切り替わんないんですよ。さてこの中で何が起こってるでしょうねみたいな見せ方をするんですよ。すごいやらしいでしょ。めちゃめちゃ怖いんですよ。
映画自体が
そうなんですよ。で最終的にはこのいじめの実態がお父さんにバレて、お父さんがもう復讐に燃えるんですけれども、最後もう映画史上に残るんじゃないでしょうか、衝撃のラスト、長回し、もう味わったことのない余韻が襲ってきますので、皆さんちょっと覚悟してください。
プラスの余韻です、
マイナスに決まってるじゃないですか。
父が秘密を知るのはどのシーン、結構
もう最後の最後まで、もうそれまで徹底的にいじめ抜かれる、そう徹底的にいじめ抜かれる、
うん、うわ
で実はこのね、事実の把握の齟齬によってとんでもない結末を迎えるんですよ。ちゃんと事実がみんなで把握しきれていれば、ここまでひどいことにはならなかったかもしれないってことなのに、そこの齟齬によってとんでもない結末になって、でそのね、長回しことが起こってから、普通の映画だったらもうその起こってちょっとでパッてもう切れ味よく終わってタイトルロールだと思うんですけど、いやいやいやいや、この気持ちどうしたらいいのっていう気持ち切り替えられないまましばらく置かれるんです、捨て置かれるんです。これはぜひちょっと覚悟してみたいですね。